国債とか、それの、なんでかな、いろいろ日本の経済の話や、まあ、政治向けの話も出てくるのかもしれませんが、編集者の前田さん、それから、同じく元経済誌の編集者と、今コンサルをやってらっしゃる加藤さん、一緒に話をしたいと思います。あ、フルネームはちゃんと書きます。前田森人さんと、加藤さん、フルネーム、下
の名前。高市かな？
高行ですね。
高行さんと、3人で会いたいと思います。前田さんよろしくお願いします。
はい。まあ、最初にね、全体は、その、日本経済っていうのかな。どんどん縮小してる最中にあって、それは人口が減ってるっていうの、高齢化してるっていうのがすごくあるんですけども、それって僕らの生活の中にものすごく今、感じることがいっぱいあってですね、その中で、まあ、先日、5月の末にね、国際市場でちょっと衝撃的なことがあったので、その話も絡めて、今回ちょっと話したいなと思ってるんですけども、加藤さんともちょっと話してたんですけども、最近、その、居酒屋で僕らよくね、神尾さんもよく、必ずこの、ね、我々の年代は、打ち合わせのようにね、居酒屋行くんですけども、居酒屋の、その、なんていうの、入ってる人がだいたい、我々と同じぐらいの年齢の人というか、上の人ばっかりなんだよね。
大学の時と同じ人たちが、年取ってるの。
で、若い人あんまいないので、で、結果的になんか、居酒屋の店舗数がすごい減ってるんじゃないかっていう話をしてたら、なんか、桜水産でしたっけ、加藤さん。
そう。
すごい減っているんですよね。
うん。
その辺はどうなんでしょう。だんだん年取って、なんていうかな、お金があるようになって、高級な居酒屋にみんな移動して、僕らが安いところにずっと居続けてるという、それだけのこと？
それもあるかもしれないけども、まあ若い人がね、飲まなくなったとか、つまりね、全体の人口がものすごい縮小してるので、そのことをまあ、だんだん理解しなきゃいけなくて、それはイコールその財政っていう面から見ても、財政のその、規模をどんどん縮小しなきゃいけない。まあ僕は、歳出削減をどんどんしなきゃいけないと思ってんだけども、まあその、まあ同じような絡みなのかもしれないんだけども、その日本国債ってあるじゃないですか。
うん、
で、要するにまあ株式っていうのは、新ニーサとかでこうみんな注目してるんですけども、国債っていうのも、国の発行する債券ですよね。それを、基本的には、政府であったり、損保が買ったり、してたんですよね。まあ、半分ぐらいは今までは日銀が買ってたんですよね。
うん、
だから、なんていうのかな。全部償還して、その買い手がつかないってことはあんまなかったんですけども、日銀はそれを手控えるっていう、どんどん減らそうっていうことになってて、今、買い手がいなくなってると、買い手不足っていうのが起こってて、前回の5月末の時点は、その、政府があんまり買いに入らなかったので、結局債券価格が下落してですね、利回りが上昇するという、債券って額面価格は一定なので、売られると結局金利が実質的に、上がるんですよね。
うん、
それによって上がるんですけども、まあ、6月3日のね、10年ものと30年ものの入札があったんですけども、それちょっと落ち着いたんですかね。最初ね、30年ものが5月末で 3.2% ぐらいあったんですけども、ちょっと今落ち着いてる感じではあるんですけども、ちなみにですね、6月6日時点のちょっと数字言いますと、自国通貨建てで言うと今、日本国債が 2.77 なんですよね。で、これ実はスイスに次いでまだ低くて、スイスが 0.39% で、ちょっとフランスが 3.97 で、ドイツが 3.02 アメリカ国債が 4.88 もあるんですよね。
すごい。
だから、そう、他国と比べると日本ってようやくちょっと金利がつき始めたなっていう、まあ、いわゆる金利ある世界に戻ってきたっていうことなんですよね。これが非常に、大きな転換点に今なってて、で、その、なんで6月3日の30年ものが買われてるかっていうと、欧州系の、外国人投資家が買い始めてるっていうことらしいんですよ。で、ドル建てで見ると、アメリカの国債が、まあ、さっき言ったように 4.88 なんですけども、 日本の国債は 5.295 になってて、ドル建てで見ると割ともう投資してもいいようなパーセンテージになってるんですよね。気になってて。なので、まあ外国人がどんどん入って買い始めるだろうって言われてて、そうなると国債市場って、日本の、国債ってほとんどが国内で流通させたら、数パーセントですよね。もう 10% もいかないぐらいだったと思うんですけども、だんだん外国人が買い始めると、グローバル化していって、外国人の投資家を無視できなくなってくるようになると。そうすると、ちょっと厳しい視点で、国債、日本の国債市場も 見られるよね、ということなんですよね。
うん、
で、まあ、国債っていうと、我々じゃあ買えないのかっていうと、そんなことはなくて、個人向け国債っていうね、うん、加藤さん、もう買ってるんでしたっけ？
個人向け国債はね。
ちょっと、よく詳しいですから、ちょっとお願いしていいですか？
うん、個人向け国債は、まあ、変動金利のと固定金利のがあるんですけれども、まあ、大体の人は10年ものの変動金利のを買うんじゃないかなと思うんですけれども、うん、これは普通の入札で、まあ、この間の6月何日かは 1.5% だったんですよね、金利の代わりが、うんうん。で、個人向け国債はリスクをゼロにするため、元本を保証する代わりに金利を 66% に抑えてるんですよ。
うん、
だから、ちょうど 1.5% の、まあ、3分の2ということで 1% なんですよね、今は。
今はそうですね。
だから 1% は、まあ、変動ですからね。半年間は保証されます。で、もっと金利が上がれば 1.何%になるし、下がれば 0.9 とか 0.8 にはなるんですけれども、まあそんなような感じで買えなくはないんですよ。
1万円単位ぐらいから買えるんですよね、確かね。
うん、いくらぐらいだか、まあ、買えると思いますよ。うん、
ね、まあまあ1万円じゃね、全然金利が低いんで、うん、1% しかつかないんでね、100円。
そうそう。まあでも銀行預金よりはいいかもしれない
けど。まあそうですよね、100万円預けるとね、1万円はつくってことですから、うん、今までのこと考えたら、
うん、
いわゆる定期とかね、入れても 0.0 いくつとかだったんで。
今は 0.2 ぐらいまでいってるんじゃないですかね。
そうなんですよね。銀行預金もちょっとずつ上がってるんですよね。うん、だから、本当に今までデフレが長すぎたんで、うん、もう20年、30年ずっとデフレ状態だったので、金利が、もうゼロだったっていうかな。つかないような状態だったので、うん、その感覚をちょっと改めていかないと、
うん、結局、デフレのことなんだけど、日本がだらしないみたいな、議論がよくされるんですけどもね。よくまあ散見するというか、ソ連っていうものいたじゃないですか。あの時、うん、そのソ連にとった、なんていうの、防波堤に日本にするために、日本が景気よくて強くないとまずいっていうのが、まあアメリカの事情かもしれないけど、西側のね。それで、日本を、ずっと助けてきてた、時は、高度成長期と重なるんですね。で、ソ連がもういらなくな、なくなったと。で、うん、その時からデフレが始まるんですよ、ぐわーっと。もう日本もいらないみたいな感じだと、うん、ちょっと印象的にそう思うんですけども。で、デフレになって、今度中国だってことになってて、ちょっとまた日本盛り返すのかな、うん、要するに政治的な側面で。どうなんですか、前田さん、そういう。
人口で見ると、やっぱり日本って縮小してるので、うん、なかなか経済的な、パフォーマンスはどんどん落ちてくると思うんですね。世界に比べると。やっぱり、今注目されてインドで、中国もこれからもう人口ボーナス期がもう終わってるので、どんどん、人口減っていくんですよね、中国って。だから、もうこれ以上、牽引できないだろうなっていう話になってて。で、まあ、さっき、神尾さんの話で言えば、日本がバブル崩壊したっていうのがやっぱ大きくて、そこからずっと縮小傾向であって、そこから20年、30年、デフレが続いてるんですけども、うん、ようやくここに来てインフレ、期待っていうのかな、
うん、
インフレ期待が出て始めてるねっていう。だから、そうなると金利がついて、インフレになるっていくんですけども、うん、そうすると生活がね、今までのこの20年、30年の感覚が、例えばね、住宅ローンですよ。
うん、
今までもすごい低い金利で多分借りてたと思うんですけども、3000万、4000万とかね。でもそれが、金利がついてくるので、住宅ローンの、これから買う人とかっていうのは、結構、金利負担が出てくるとか、
うん、
まあその代わりその資産持ってる人たちは、 さっきの個人向け国債じゃないけども、うん、安全な上に 1% はつくってことですよね、うん。ある程度最低金利がこう保証されてる中で、お金がちょっと入ってくるっていうこともあるので、うん、お金のある人にとってはまあいいけど、まあでもあれですよね。今回のその米相場見たらわかるように、うん、まああれは極端な例なんですけども、倍になるってことは 100% ってことですから、うん、まだね、インフレ 2% を目指してるっていうのが、緩やかなインフレっていうのが一番ありがたくて、2% ぐらいならちょうど、いいんですけど、
100だとね、
倍ですからね。だからあれをでも、その感覚的に分かると、米が倍になるってことは、うん、米の物は一緒なのに、その、通貨の価値が目減りするってのはすごく実感として分かるんですよね、うんうん。今まで2000円で買えてたのに、4000円出さないと買えないっていうふうになると、う
ん、今5000円はしますよ。
マジ？
そうなんですよ。僕買わないか分かんないよ。
まあでもちょっと、小泉、新次郎さんの農水大臣のおかげで、あれですよね、うん。備蓄米が放出されてるので。
そうそう、それは安く買えるかもしれないですけどね。
ブランド米はまだやっぱり4、5000円します
ね。ブランド米はね、やっぱり税込みだと5000円はすると思いますよ。
ああ。
毎年買うんですか、米。
米ね、安くなったら買おうかなと思ってるんだけども、まあね、これからですよね、落ちてくる。
これからでしょうね。う
ん、まあ、このラジオによく出てくる、不動産屋の社長の広瀬さんなんかは、お米がなければケーキを食べればいいじゃない。言う人もいるけど、我々庶民にとっては大事なことだよね。うん。
いや、そうなんですよ。米は割と実感として、そのインフレを感じさせたなっていう、うんうん、まあ、功罪は、ね、あるとは思いますけど、うん、じゃあまた2回目。